今日の詩編21編の後半、9節から14節。特に、この9節から13節。というような、このような、箇所は、ほとんどの人が、これはさっとこう、目を通すか、読み飛ばしてしまいたいなと、読み通してしまうところで、あろうかと思います。まあ、こういうところは、聖句集などにも引用されているという見たことはないですね。見た目には非常に何か、怖いようなですね。そういう神様の描写があるからです。詩編23編、もう少し後の平和な、そして、非常に麗しいイメージのものと全く違う。23編は、誰でも初めて読んでも、あるいは長く読んだ人でも共通して愛好されますが、この今日のようなところは、ほとんどの人が顧みない。けれども、これは神様の深い摂理の中から、このように150っていうことは他にもたくさんあったけれども、これをこの150に、そしてまた、第一巻、第二巻とか、いうふうに、分類したのも、祈り、聖霊の助けを、神の助け、聖霊の助けを受けつつ、選び抜いたわけです。ですので、この俳句には、神がこのように、選びさせたと。その順序もですね、22編のような、キリストの最後の叫びを予言する、そのままの内容が前半にあるし、その後で対照的な23編。その横の配列の意味も聖霊に導かれてされたわけですね。もう一般的には、詩編というと、ごく一部の好きなような詩だけが読まれて、その横のつながりの意味なんてほとんど考えられたような、こと聞かないですね、一般的にも。で、今日のところも、そのような、まあ、深く考えられていないところですが、ところがですね、これは、実は、聖書全体にこの主題はずっと流れているわけです。で、これは、新約聖書を指し示すんですけども、この敵っていうのはですね、我々はこういう風な言葉から、実際の悪い人、戦争なんかで、自分の国と戦うような敵、争いでですね、悪いことをする。そういう具体的な人間を思い浮かべてしまうわけですね。実際、旧約聖書の時には、具体的な民族、アマレキ人とか、ペリシテ人とか、エジプト人とか、そういったものが出てくるから、当然それは旧約聖書を読むときにはその具体的な民族ができたということになりますが、けれども新約聖書の時代になればですね、その具体的な敵や 民族とか国民、地域の人とかでは全くなくなってきているのはすぐにわかることですね。それは、そのような他者だけに敵はおるのではなくて、私たちのただ中におる。そういう意味で、バゼンこれはですね、どんな人にも深い、共通の問題になるんですね。これを読むときに、敵にこんな風に言っとんだと昔の人は敵に対して随分ひどいことを願ったんやなと。なんか他人事のようにですね、読んでしまうと。それでは全くこの詩編を読んだことにならない。だけど、詩編っていうのは、深くですね、掘り下げて、説明を受けるという、機会をほとんど持っていない。無教会での詩編を非常に深く掘り下げて、日曜日の礼拝でずっとやるっていうのは、ほとんどないです。柳原田の詩編の中華詩でも、選択してやって、ある意味で非常に簡単ですね。で、それに例えば柳原田の詩編中華詩、ずっと昔にも角川書店から出た。角川は今は工業遊び娯楽ということが ほとんどですけども、以前は柳原だとの聖書仲介のシリーズをですね、サムエル記とか詩編とか、ルカ伝とか出しておった。随分このイメージが違うわけですが、私大学卒業してすぐに手に入れたもの一つがその角川書店から出ている片表紙箱入りのルカ伝とか、そういうサムエル記とか、そういったものだったんですね、ローマ書とか。そこでも詩編はありましたけれども、相当ですね、カットされて、説明も簡単だと。で、新体はそんな風に、飛ばし持って読むのかななんて思った、一番最初はですね。ところが、その後、読みして、ヨーロッパ、アメリカの支援の仲介って見ると、膨大なものがあるのを知らされたんですね、一つ一つに。スパージョンのものなんかは、数千ページにわたるわけで、細かいで、ぎっしりと。日本語に合わせばその2、3倍、3倍ぐらいになりますね。どの詩も克明にですね、非常にたくさんの歴史的な仲介書を引用し、またスパージョン自身の仲介も出て、日本のあらゆる詩編の公開とはとても比較にも何もならないというぐらい、そういう膨大な内容があるということを知らされたわけです。で、そういういろんなものを、の長い年月に触れて、支援というものの影響をいかに大きいかというのを知らされてきたわけです。で、今日のところもですね、私たちにとって敵というのはどっかの人や人間やら民族ではないよ。まさに私たちすべての中にある、国の中にも社会の中にも人間の集団にも、私たち一人一人の中にも子供の中にも、おるわけです。それは神様、キリスト様の、今、イエス様がさっきも言いました、サタンよ、知りどけと。別に何もサタンに誘惑されたような、思いやないと一般的に思われるですね。イエス様が自分をもうでき十字架について死ぬんだと。殺される。そんなことはできませんと。とペテロは脇よしよしって叱ったと。いう、そんな、まあ、これは、自然なことのように思いますが、そこにサタンを退くと、大きな声で、一括された。そのような観点で見たら、わかりますが、この、私に適するものだという、そのような神様の敵、対するものって目に見えない、悪の霊の力、悪の力ですので、至るところによる、そのように、新約聖書もそうしたことを指し示す。で、そしてその敵、あなたを憎むっていうのは、その闇の力すべてに及ぶんだと。だからこそ、ペテロのような非常に密接な弟子であっても、鋭く見、そこを見出してですね、激しい言葉でもって、サタンを退けと言ったわけです。どんなに親しい人の中でも、イエスに付き従った者の中にさえも深く入ることをする。寝た方ではあなたの見てはそれを逆に従う者のすべてに及ぶと。わずかでも従おうとする気持ちを持っていったらそのところにもちゃんとこの見てが働くということでもありますが。で、この見ては、敵対するものすべてに、この支援ではそういう敵対するものという聖書全体のテーマに関わっていますが、でもこれは、それに、従うものすべてにも及んでおるし、また、神様を作ったもののすべてにもあなたの見ては及んでいるわけです。私の家は山なので、今は様々な虫の音が窓から聞こえてくるんですね。エンマコオロギやツズレサセコオロギ、ミツカドコオロギ、それからマツムシといったようなものの、よりたくさんの虫の音が、特に8月の終わりから9月にかけては聞こえてきますが、そういうすべてにあなたの見てが及んで、そしてそのように演奏させ、支えておるわけですね。 その御子の御手はただ敵だけに及んでるのでは決してない。すべてに神様の御手は及んでるわけですね。その御手は敵のすべてにも当然及ぶと。で、ここではそうしたことを特に主題としています。あなたが怒りを表すとき、燃え炉に投げ込まれたものになる。怒りに飲み込まれ、炎に、と思ってちょっと、こんなに神様の怒りって激しいことを炎に掘り込むのかなんて、もちろん比喩的に言ってるわけですね。これは、霊の世界においてはですね、炎なんてないわけです。当たり前の話ですが、炎っていうのは何かと言えば、これは、私たち最も目にするような火、紙を燃やしたり、木を燃えたり、ガスが燃えたり。それは、炭素が、あるいは水素がですね、この燃える成分の中には炭素や水素が入っています。主体成分。それが空気の酸素と結合するとですね、CO2 となり H2O になるわけですね。セルロース、木の主成分のセルロース。あるいは、タンパク質もですね、そういう、炭素が主体。それから、酸素や水素原子が主体とあって、体を作っているわけですが、そういうものが燃えるときにはですね、空気の酸素と、体を構成、あるいは植物を構成している炭素や水素が加工して H2O しようとなる。そのときに、ぐんと安定する、だからその安定したエネルギーが光や熱となって出るわけです。その光があのように炎のようになって見えるので、この炎なんていうのは全くこの地上のですね、炭素や水素や、それと酸素の結合する、化学結合するときに出るこのエネルギーですね、この炎として私たちが観察できるの。ですから、そんな、霊的な世界では、炭素も酸素も全くないわけで、これは、単に比喩的な意味でしかないわけです。本当に死んだら炎の中に入るんだなんて、私もあるクリスチャンですが、思っていたのにびっくりしたことがあります。これは、非常に徹底して、これは裁かれると。悪の力は徹底的に裁かれるんだと。根源的に悪の力が失わされる。そういうことを強い表現で言ってる。イエス様があなたの目が罪を犯すなら目をいぐり出しとか、右手が罪を犯すなら手を切って捨てなんて。手を切って捨てても目をいぐり出しても罪は罪であってですね。それは当然犯すわけですけども、強くその悪の力、罪の力と決別するという、そういうことの重要性をそういう表現で言ったまでですね。ですから、この火というものは一番目に見える世界で決定的に変えてしまうわけ。神や木が燃えたら灰だけ跡形もなくなる。巨大な木。木造の大きな建築物があっても全くの灰になってしまう。どんなに叩いても水に浸してもそんな風には決してならないことは火というのは決定的に変えてしまうんですね。しかもそこにすごい熱が出る。そして根本的にそのものを変えてしまう、滅ぼしてしまうので、この裁きの象徴として炎、火ということを言っているわけです。そういうことで、例えば、聖書にイエス様が来られた。その時にどういうことを言われたかと。それをイエス様が予言した洗礼の違反には、私は水で洗礼を授けるが、私の後から来る方は、火と聖霊によって洗礼を与えると、授けるんだと。そこに今日のような精神があるわけです。これもマタイの3章の11のところですね。その方、イエスは、聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けるんだと。そして、殻を切ることのない火で焼く払われている。聖霊の持つ様々な力のうち、火、悪の力を徹底して滅ぼすような力を持っているということを強調するために聖霊というと、ことを言ったわけですね。そして、 この、火の力、焼かれるっていうことは、非常に愛好される、極めて多数のキリスト者、ほとんどの、まあほとんど全てと言っても、キリスト者に非常に愛好されて読まれるところにも実はあるわけです。ところが、そのところにも一切触れないと。その箇所は非常によく引用される。最も引用される聖書の箇所の一つだろうともありますが、でもそれにまさにこの火で焼かれるというところがあるわけです。でもそういうことまであまりきちんと読まないものだから、こんな旧約聖書の表現の力なんと、こんな神様、こんな恐ろしいかったら、新約聖書の愛の神様も全然違うではないか。実際にそういうことを言った人、複数の人、私も今までの50年間で聞いたことがあります。旧約聖書の神様は新約聖書の神と違うんだとかですね。そういうふうな先入観を牧師も持っている方もかなりおって、旧約聖書ほとんど使わないと。ある教会の人に行くと、旧約聖書ほとんど礼拝で、話されたことがないということを言われた、ある教会のクリスチャン。これも複数入ったですね。え、それは、イエス様の非常によく親しまれる聖書の箇所にも、その火で焼かれると。それは、ブドウの木の例えです。ヨハネ福音書の15章の6節。ヨハネ福音書の15章の6節。私のうちに留まっていない人があれば、新教大学ではつながるって訳してますが、つながるでは本来の意味がかなり違ってきますね。メノ縁ですね。メノは、とどまるです。英語では、remain、あるいは abide in ということです。私のうちにとどまっていない人があれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集まられ、火に投げ入れられて焼かれてしまうのだと。ここも火。焼かれると。私のうちにとどまれと。いうことですね。この4節から、15章の4節から。私のうちにとどまれ。そしたら、私もあなた方のうちにとどまる。義務がそうなって、もう繰り返し繰り返しそのことを言ったところです。そういう点、外国語、英語でもですね、remain in me と。そのとどまるっていうのははっきり出せます。日本語では、9節だけ、同じ表現なのにとどまると訳してるんですね。この15章の記述で。私の愛にとどまりなさい。原文は同じ言葉だったんですけれども、このように、つながると訳したり、とどまると訳せばですね、同じ言葉が使われているというのは全くわからなくなるわけですね。そういう意味で、もし全然そういう人は、あ、つながるはこういうことでこう言ってるんだと。で、愛はだからこそ止まると言ってるんだ。なんて、そんな説明したら大きな間違いになるわけですね。他の訳では当然リメインと同じ。なのに、たまたまこの訳した人が別のように訳してるだけに過ぎないんです。意味が違ってこうにしたんだなんて大きな間違い。そういう意味で、原点を知らなかったら間違って説明することは当然起こってくるわけなんですね。で、ここにあるように、このよく親しまれた非常にこの牧歌的なように見えるブドウの木の例えだと、実を結ぶように私のうちに繋がってたら実を結んだよと。これだけ読んだ本当に、農園ののどかな葡萄農園の風景のようになるけど、実は繋がって、とどまっていようとしないならば、枯れて焼かれると。それに、多くの私たちが聖書を読む姿勢もですね、好きなっていうか、耳に聞こえのいいところだけ選んで読んでしまうが、実はこの神様はそのような読み方本来を求めていないわけですね。ちょっと読みたくない。と思うようなところも、どうしてこの表現があるのだろうかと。そういうことを私たちは立ち止まって、思い、考える。聖霊が与えられたら、聖霊が全てを教えると。そういったことも、 言語の知識が不十分であっても聖霊が教えるということもあるわけです。ですからここだけでないということなんですね。要するに本質的な点はだから新約聖書は変わってない。イエス様に留まっていることを拒む、あるいは留まることを一旦与えられてもそれを捨てると背を向ける。そういうことになったらその魂は焼かれて彼の死に命を当然ですね。永遠の命である主からあえて背いて背を向けていくならば、それは命を与えられないから枯れるわけです。そして本当になくなってしまう。焼かれたように全くなくなってしまうというもの。死ぬとともに消えていくと。で、この今日の実節。怒りを表す。まあ、こんな表現に私たちは戸惑わされていけないので、旧約聖書では、こういう人間の感情的な訳語があちこち出てくるから、つまずきになったりしますが、要するに、神の真理に敵対するもの、それにあえて滅ぼそうとするようなものには必ず神様の裁きの力が望んで、その力によって必ず彼らの力は滅ぼされるんだということです。どんなに悪事を企んでも、重要になるように、決してそれは成就しないと。一時的に成就するように見えても、ということです。どんなに悪い陰謀を尽くそうとも、神様は全てを見抜いて、そのような人間の陰謀計画を打ち壊すことはごく簡単だ。で、このようなことはさっき言った根本的に聖書全体を貫いた。これも当然のことですね。で、聖書の最初に、光と闇、全くの空虚の世界があったのに、そこに聖なる風が吹き、光あれと言った、この一言で神の言葉によって、その真っ暗闇の空虚なところに、本当に実在、光が実在されたと。それにも、どんな闇、ね、空虚、虚さ、荒涼とした世界にも、光が勝利をすると。そういうことの宣言でもあったわけで、聖書の最初、全くの関東文って当たるところで、そのように、あらゆる悪の力、闇の力に打ち勝つように神様は絶えずですね、そのご計画をなさるんだと。いうことがはっきりと全体宣言されていると。その他一つ一つ、そういう観点から見ますと、みんなですね、この世は確かに悪の力はいろんなところで働く。けれども、もう絶望的なところに見えても、そこに神の力が働いて、悪の力は打ち滅ぼされると。エジプトに行った民がもう、散々ですね、苦しめられて、生まれた子供でも男の子は内陸に投げ込むと。民族絶滅の危機に、こう言って、非常な労苦を強いた、強制されて、滅びようとして、まあ絶望的な状況。その中に神が突然モーセを、いわば、彼の力と光を託したものとして送り出して、モーセに神の不思議な力を与したために、数々の不思議を起こして、そして、強力なエジプトの支配の手を、本当に奇跡のように脱することができた。でもそこを出しても、まもなく、前は海、後ろはエジプト軍を追跡してきたと、退去して、そこでも絶対絶命。この世においても、もうこれはどうすることもできないというふうに追い詰められるということは、様々な人にたくさんあると思うんですね。あるいは、膨大な戦争の犠牲者。それはそのまま死んでしまった人もたくさんおったわけですが、私が以前に書いたドイツ兵の、もうこれから死ぬというような人たちを書き残した文の中に、あくまでその闇の中でも、神を信じ続けていた人たちがかなりおったと。相当数おったということを、まあ、実例を持って、命の水にも掲載したことがあります。 実際に死んでいったとしてもですね、その希望によって神様は、その闇の世界に勝利して復活をさせられたと。復活をするように力を発揮したわけです。そして、妄想の時もその力を与えて、本来入り込んだら飲み込まれる流れの、せき止めて、その流れのただ中を歩んで、ちょうどイエス様が最初に説教したときに、人々がそれの後でイエスを駆けから突き落とうとしてけども、その人々のただ中を不思議な仕方で逃れていったということもあります。で、あの時にも神の力が明瞭に表されたわけです。悪の力が滅ぼされた。そういうふうに、大いなるイスラエル民族の、歴史的に最も重要な事件、出エジプト。で、それは、しかも子羊の血をカモに塗ってたら、そこは滅びないと。それが遥かのうちのキリストの十字架の血。それを信じる者は滅ぼされないという、遥か先のことの予言にもなっていたと。旧約は、そういう意味でも、新約を、指し示すものだったわけです。で、それ以外にもういろんなところで、様々な形で闇の力が襲ってくる。けれども、神様の力が最終的にいつも引き、その悪の力を引き出すなど。そのことを経験するというわけですね。十字架もまさに罪の力が滅ぼされた。復活も死の力が滅ぼされた。そういう勝利ですね。そういったことをですね、この9節から13節。ありとあらゆる神様の真実や愛、清いもの、それに敵対するほど滅ぼそうとするような力は、徹底して必ず最終的に滅ぼされるんだということを炎に舐め尽くされる。炉に舐め尽くすというふうに表現してるに過ぎないことなんで、文字通りなんか火のようにバーッと舐め込むんだ。そんなことを本当に、文字通りのことなんて思ったら本当に大きな間違いということですね。こういう聖書の得意な表現のように見えることの中にずっと、この2000ページ、一貫して流れているものが、この表現でこうでは言われているということですね。ヨハネ伝のさっき言いました、ボドン記の盾においても言われている。だからそういった悪の力に全て勝利してから、これこそ賛美の源泉になる。神様のその悪の力を倒す力。私たちも最終的にみんな死んでいくわけです。死の力。というのを復活をする。それはまさに闇の力である死の力に打ち勝つ神様の力である。私たち人間の力ではどうすることもできない。科学技術も医学の力も、どんなに食事、健康食を取ったとしても必ず死んでいく。でもその力に打ち勝つ、完全に打ち勝って復活させていただいて、永遠に完全な神様、キリストと同じような栄光の姿で存在するものに変えられるというわけです。そのように、もう果てしのない力ですね、これは。どんな科学も学問も経験も一切無関係な。ロケットがどこまで飛ぼうが、禁止前飛ぼうが何が飛ぼう、こんなことを言ったら、まあ無に等しいようなことですね、神様の遠大な力。で、ロケットを飛ばす力もさらに考えれば、神の与えた力なわけです。作用、反作用の法則。気体を爆発的に燃焼させて、その、後ろにガスをですね、噴出する力、この反作用として進むわけです。その作用反作用の基本的な力学法則もまた神が作ったものに過ぎないんですね。そういう意味で、私たちは、あらゆる力、すべての及ぶ力、特に悪に対して本当に打ち勝つ力を持っておられる神様。賛美歌の最初は以前も繰り返してきたように、どこにあるかというと、 イスラエル民族の極めて大きな区切りになった、出エジプトの時に、もう絶対絶滅されていた時に、海が分かれたと。そして、不思議な仕方で、本当ならば、神の助けの声全滅するところが、不思議と助かった。悪の力が、海の波に乗り込まれたと。そこから、賛美が生まれたんですね。主がエジプト人に行われた大いなる御業、その力を見たと。そこでモーセはイスラエル、モーセとイスラエル人は次の歌を主に向かって賛美したんですね。主に向かって私は歌う。主は輝かしい勝利を得られたと。主は馬と乗りて戦車を海に投げ込まれたと。主は我が力また歌、私の救いだと。そういうふうに、これが賛美歌の最も最初に書かれたものなんですね。私たちも罪を許してくださるという力は、医学や科学や経験や哲学や思想、生まれつきの能力、オリンピックに打ち勝つ、勝利するような力と全く関係がない。そういう罪の許しの力や、死者をも、あるいは殺されようが災害であろうが、必ず蘇らせるその力、そういう力をいろんなところで表してくださる主を崇めよう。その力を様々な御業、特に悪の力、死の力を打ち勝つ御業を叩いて、私たちは賛美の歌を歌おう。そのことは本当に私たちの日々の霊的な戦いの中でいつもこの14節が挿入されてくるようにと。入ってくるようにと願うところです。はい、以上です。